8ページから16ページ。桜井市議会だより。平成26年9月1日発行。ナンバー171。市民と共により開かれた議会を目指して。平成26年6月定例会。平成25年度一般会計決算見込み。1億8000万円余りの単年度黒字。議会審議のあらまし。6月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、6月5日に開会し、市長より提出議案の理由説明がありました。次に、12日の本会議において、熱のこもった一般質問が行われました。続いて、16日に議案審議があり、報告案件6件は全員異議なく承認等されました。議案第21号から第23号については、委員会付託を省略して審議の結果、全員一致で可決されました。議員発議による意見書3件について、2件は原案通り可決され、うち1件は討論の後、採決され、賛成少数で否決されました。また、議員発議による決議1件は討論の後、採決され、賛成多数で可決されました。次に、議会推薦の農業委員会委員に4名の推薦があり、原案通り可決されました。続いて、市長より人事案件1件の提出があり、全員一致で承認されました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。議決結果。表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。15あります。法第7号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、車両事故による物損事故について損害賠償額を定める。賛成全員承認。以下議決結果、法第9号までは賛成全員承認。法第8号、専決処分の報告、承認を求めることについて、平成26年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算第1号、平成25年度住宅新築資金等貸付金特別会計が7,224,2628円の赤字決算になるため、26年度会計から繰り上げ重要して補填。法第9号、専決処分の報告、承認を求めることについて、平成26年度桜井市駐車場事業特別会計補正予算第1号、平成25年度駐車場事業特別会計が8,321,3715円の赤字決算になるため、26年度会計から繰り上げ重要して補填。法第10号、平成25年度桜井市繰越免許費、繰越計算書の報告について、平成25年度会計にて繰り越した地上デジタル放送、共同受信施設整備事業等について、繰越免許費繰越計算書の報告。賛成全員報告。以下議決結果、法第12号までは賛成全員報告。法第11号、平成25年度桜井市水道事業会計予算繰越計算書の報告について、平成25年度会計で繰越した送配水管整備改良事業等について、予算繰越計算書の報告。法第12号、桜井市土地開発公社、桜井市清掃公社、桜井市医療センター及び桜井市文化財協会の経営状況を説明する書類の提出について、平成25年度の決算及び平成26年度予算の報告、議案第21号、 桜井市税条例等の一部改正について、地方税法の改正等に伴う改正、賛成全員可決、以下議決結果、発議案第3号まで賛成全員可決。議案第22号、桜井市非常勤消防団員に係る退職保証金の支給に関する条例の一部改正について、消防団員と公務災害保障と責任共済等に関する法律施行令の一部改正に準じた改正。議案第23号、訴えの提起について、道路往来危険解消のための家屋撤去を求める訴えを提起するため、議会の議決を求める。発議案第3号、手話言語法制定を求める意見書の提出について、提出先内閣総理大臣。発議案第4号、労働者保護ルールの見直しに関する意見書の提出について、否決のため提出されず。賛成少数否決。なお、各議員の賛否は、議長高谷文夫議員を除き、工藤正幸、吉田忠夫、岡田浩二3名は賛成、それ以外の11名は反対、東力は欠席。発議案第5号、総合的体系的若者雇用対策を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、賛成全員可決。発議案第6号、奈良県にリニア中央新幹線を中間駅の早期決定を求める決議について、提出先、大和郡山市長、賛成多数可決。なお、各議員の賛否は、議長を除き、13名賛成、吉田忠夫反対、東力は欠席。推第2号、農業委員会委員の推薦について、大和田長谷、藤井隆博氏、大和田大福、工藤幸義氏、大和田橋中、杉本義江氏、大和田穴氏、楠本義輝氏、賛成全員承認。市第1号、人権擁護委員候補者の推薦について、大和田高田、西岡義文氏、大和田海獣、浦前正美氏、大和田美和、英島雄二氏、大和田笠、中森志保子氏、賛成全員承認。表割り。トピックス、議会報告会を開催します。桜井市議会は平成26年4月に制定した議会基本条例にのっとり、市議会の公開性を高め、市民の皆様に議会を身近に感じていただき、議会の活動を知っていただくため、新たな試みとして議会報告会を開催いたします。第1回桜井市議会報告会開催のお知らせ。日時、平成26年11月15日土曜日、午後2時から3時30分。会場、市役所2階大会議室。内容、1、平成26年9月定例会の報告。2、意見交換会。なお、事前申し込みはいりません。お気軽にご参加ください。多くの市民の皆様のご参加をお待ちしています。市政についてここが聞きたい。一般質問。公明党代表質問。万波道義議員。地域包括ケアシステムの構築について。問い。本市の4月30日現在の65歳以上の人口割合は 27% を超えており、2025年には 32% になると予想されている。高齢化が進む中、社会保障の見直しや介護の担い手不足も予想され、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられる新しいケアシステムの構築は喫緊の課題である。現状と取り組みなど 次の点について聞きたい。1. ニーズ調査と分析。2. 介護保険の運営状況と課題。3. 平成27年度から始まる第6期介護保険事業計画の策定作業の進捗状況。4. 在宅での介護サービスの取り組み。5. 認知症高齢者対策について。答え市長。奈良県に設置された地域包括ケア推進室と連携を図りながら、本市では昨年度、桜井市地域医療福祉懇話会を立ち上げ、地域医療、福祉の推進に係る課題やニーズを把握し、医療や介護が連携した地域における包括的かつ継続的な支援体制の充実に努めている。さらに、救急医療と在宅医療福祉の分科会を設け、個別課題の克服に向けて議論を行っている。地域包括ケアシステムの構築にあたっては、在宅医療福祉分科会で、医師会、歯科医師会、薬剤師会、済生会中和病院、民生児童委員連絡協議会、地域包括支援センター、訪問看護ステーション、桜井保健所等と協議しているところである。1. 平成27年度からの3年間を期間とする第6期介護保険事業計画の策定の中で、生活状況等の日常生活圏域ニーズ調査を行い分析したい。2. 平成22年度から3年間で約 21% の伸び率であり、高齢化に伴う給付費の増加が顕著に現れている。厚生労働省作成の見える化システムを十分活用し、地域の現状把握に努めたい。3. 本年7月中旬からニーズ調査を実施し、計画の策定を進めながら本年度中の策定を目指している。4. 市内では、訪問介護、訪問看護、小規模多機能型、居宅介護などの事業所がサービスを提供しており、今後は在宅医療、福祉分科会の意見を聞きながらサービスの充実を図りたい。5. 認知症サポーター養成講座に参加されている市民を中心に、地域での認知症の方やその家族を支える介護サービスの整備を進めたい。ヘルプカードの普及について、問い、障害や難病を抱えた人が、障害の特性や具体的に必要な支援内容をあらかじめ記載し、携帯することで、緊急時や災害時に周囲の方のスムーズなサポートを可能とするヘルプカードの作成配布が全国各地の自治体ですでに始められているが、本市ではどうか。答え市長。今後、緊急連絡先や必要な支援内容など、記載内容を検討するとともに、導入に向け様々な検討を進めたい。新聞紙の持ち去り防止対策について、問い、年間の被害額が160万円から170万円にもなると聞いている。何回となく質問もしてきたが、この間、効果的な対策が取られているとは思えない。市の資源物としての所有権を明確化するためにも、新聞紙の搬出場所の徹底に向けた周知方法等を検討する必要があるのではないか。注意した市民が危険な目に遭ったという情報もあるので、早急に警察等との連携による防止対策の強化をしてほしい。答え市長。市民の方々が分別収集に伴う資源物、有価物として出していただいていることを踏まえ、対策強化に向け、今後も桜井警察署と緊密な連携を図り、張り込み、合同パトロール等を行うなど、被害の拡大防止に努めていきたい。
一般質問。東俊一議員。中心市街地活性化のまちづくりについて。問い。我が国は、人口減少、少子高齢化時代を迎え、平成47年には本市の人口は 49,337 人に減少する。65歳以上は 17,229 人になり、3人のうち1人が高齢者になると予測されることから、このような社会の到来に対応した、子どもや高齢者が歩いて暮らせるコンパクトな街づくりが求められている。本市の中心市街地の取り組みについて聞きたい。また5月18日に桜井の本町通り5丁目で火災が発生し、民家や空き家など約10棟が焼失した。幸いにも怪我人はなかったが、火災現場の整備は進んでないように見られる。今後の対応を聞きたい。答え、市長。現在、市内の各地域では、景観、環境、福祉や農業など様々なテーマで、地域と行政が連携した共同によるまちづくりが行われている。県の三輪山道整備に伴うまちづくりをはじめ、本町通り周辺のまちづくりや、長谷のまちづくり、大阪のまちづくりなど、各地域、エリアごとに、地域が抱える課題を解決するための検討が行われている。本町通りを中心とした桜井駅南口周辺エリアのまちづくりについても、現状の課題や分析、また本町通りの景観やにぎわいの創出、さらには必要な機能について、地域と行政が一緒になって話し合い、共に取り組むことが必要であると考えており、検討会を立ち上げるべくその作業を進めている。そこでの議論が深まれば、関係の皆様にも参加をいただき、さらに発展させていきたい。次に火災現場につきましては、瓦礫が道路上に散乱し、また焼け残った建物が道路上に倒壊する恐れもあることから、罹災後、速やかに一部区間について通行止めの措置を行い、現在、復旧工事に関し、関係者への説明を終え、着手すべく、施工業者と打ち合わせを行っているところである。被災された方々の負担を少しでも軽減するため、グリーンパークで処理可能なものについては受け入れる対応をとっている。第3次行財政改革について、問い。本市は行財政改革への具体的な取り組みとして、第1次、第2次行財政改革プログラムの実施により、平成22年度決算から黒字を計上することができた。しかし、この黒字化は、行財政改革の取り組み効果だけでなく、三位一体改革で減少した地方交付税が、平成22年度以降増額されたことも大きな要因で、本市の歳入に占める国からの地方交付税の割合は依然として3割近くあり、自主財源不足は慢性化していると考える。5月に桜井市行財政改革大綱が策定されたが、今後の具体的な取り組みとしてのアクションプランの策定計画について聞きたい。答え、市長。新しい大綱は、第1次、第2次の行財政改革の取り組みを基本的に引き継ぎながら、財政規律に重心を置いた行財政改革から、政策実現のための行財政改革へ転換し、第5次総合計画におけるまちづくりの実現を目指している。また、大綱の基本理念は、持続可能かつ弾力的な行財政基盤を確立し、活力ある将来のまちづくりを推進する都市、行政を経営するという視点に立ち、限られた経営資源を有効に活用し、選択と集中によるメリハリをつけたまちづくりに取り組んでいくための指針が、新しい行財政大綱である。大綱の見直しにあたり、有識者10名による行財政改革推進懇話会を設置し、審議いただいた意見を踏まえ、8月中には行財政改革推進本部会議でアクションプランを決定し、9月には市議会への説明と市民への公表というスケジュールで作業を進めたい。一般質問、岡田浩二議員。行政の BCP、業務継続計画について。問い。災害対策基本法により策定が義務付けられた地域防災計画の見直しを本年度に行うと聞くが、どのように考えているのか。行政には大規模災害などの有事の際であっても、市民の生命や生活及び財産を守るために業務を継続する責務がある。 東日本大震災以降、業務が復旧するまでのレベルや時間を考え、優先させるべき業務を特定し、必要な対策をあらかじめ準備する BCP、業務継続計画を策定する自治体が増えているが、本市の考えはどうか。災害は今日明日に起こるとも限らない。庁舎の倒壊等も想定した災害対策本部の設置マニュアルや、ICT、情報通信技術部門における BCP については最優先に検討されていなければならないと考える。平成27年1月の業務システムのクラウド化に際し、連携は図られているか。答え、市長。地域防災計画の見直しについては、県地域防災計画に準じて進めることとなる。県の見直しの観点が住民の命を守るために重要な住民避難を柱とし、安全な避難所のあり方や避難ルートの整備、確保などと定められている。本市においても地区ごとの防災危険度を調査し、地区別カルテ作成にかかる基礎資料の作成や指定避難所等の規模、機能等の調査を実施し、各避難所に対する災害危険性や収容能力等を評価した避難所台帳を作成したいと考える。また、福祉避難所が現時点で指定箇所としてないため、市内の福祉施設運営事業者等のご理解ご協力を得て協定等の締結を行いたい。BCP については重要な計画であることは認識しているが、全庁的に取り組む必要もあり、実現に向けて先進事例等の調査研究を進めたい。答え、副市長。ICT 部門の BCP については、その内容から重要と考える。担当課とも話をして検討を進めたい。答え、危機管理官。罹災時に対応できる体制づくりは重要な課題と認識しており、財政的なことも含め今後検討していきたい。有価資源に対する考え方について。問い。地球規模で環境問題や資源問題を考えたとき、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を構築していくことが喫緊の課題である。本市においては、一般廃棄物の分別収集を平成10年に施行し、平成12年4月より市内全域で分別収集を開始してきたが、推移状況はどうか。特に新聞紙の減少についてはどのように考え、どのような対策を講じているのか。また、平成25年4月に施行された小型家電リサイクル制度は、これまでの製造者と特定のものに義務を課す、義務型のリサイクル法と違い、関係者が協力して自発的にリサイクルを行うものであり、再資源化を実施する促進型の制度とされている。本市の廃棄物の処理及び再利用に関する条例にあるように、行政の責務と捉え、いち早く取り組むべきではないか。答え、市長。平成21年度から平成25年度の資源ごみの推移は、ほぼ横ばいであるが、新聞紙については約 48% 減の516トンである。その原因としては、購読者の減少や大手スーパーのリサイクルによるポイントカードサービスの普及、さらには集積場における持ち去りが考えられる。持ち去りの対策として、警察署との緊密な連携を図り、合同パトロール等により、被害の拡大防止に努めたい。有用金属の再資源化については必要と理解しているが、輸送コストや現行施設の環境整備等の課題もあり、引き続き検討したい。答え、環境部長。現在、先進地の事例を参考に、回収方法など検討中であり、まとまり次第報告したい。
一般質問、土屋康沖議員。池の内地区における圃場整備について。問い。池の内地区の圃場整備は、平成10年度から平成19年度を基幹とした事業であるが、区画整理が済んだにもかかわらず、いまだに完治処分がされていない。 このままでは実際の土地の形状と所有権関係が一致しない状況が続くことになる。事業主体はどこか。この事業には 15% の地元負担がすでに出されており、34名の受益者は早期の事業終了を望んでいる。いまだに登記もされず、工事の終了がなされていないのはなぜか。当時組合からも設計が疑問視されていたと聞く。地元と十分な調整等がなされていれば、残事業など出ていないのではないか。平成25年4月に市の担当者が地元との話し合いの中で、50箇所と聞いている残工事を含め、3年を目標に完了したいとのことであった。すでに1年が経過したが、平成20年度からの残工事の優先順位の調査に対する返答さえも未だにない。地元役員との協議については、期日を示すべきではないか。また、完治に向けて、農事組合法人の設立や地元説明会が必要と考えるがどうか。答え、市長。平成19年度に補助事業を完了し、残事業については市単独事業で対応し、完治の手続きに入ったが、地権者の同意が得られず、権利の確定ができていない。積み残してきた課題の一つとして、地権者の理解を得て早期に解決したい。答え、まちづくり部長。農地の規模拡大を図り、農業収入の安定を図ることを目的として、受益者の要望に応えるため、市が事業主体となっている。市の単独事業として残っている残事業、補修事業、要望事項については、平成25年度に資料の精査、現地調査作業を実施し、工作時期を避けた作業目標を立てていたが、台風18号の影響で対応できていない状況にある。災害の処理が完了後、平成26年度の他の事業との調整を図り、地元役員の方々と話し合いを持ち、できるだけ早く取り組みを進めたい。権利者の皆様には、完治業務と並行し、良好な農地を維持していただくためにも、農事組合法人の設立をお願いし、市としても完治に向け協力していきたい。職員の採用・人事計画について。問い。職員の採用については、将来的な年齢構成や分野別職員数等を詳細に分析した上で、毎年適正な採用計画を立てることが望ましいと考える。とりわけ、環境部の清掃作業員については、平成26年度から資源ごみの収集を民間委託することになっていたにもかかわらず、当面直営とし、今年度には3名もの新規採用を行った。詳細に分析した採用計画のもと、ぜひとも採用を凍結し、将来的に民間委託につながる体制づくりが必要と考える。新たな行財政改革アクションプランでは、どのように考えているのか。また現在、病気休暇を取得している係長が2名いると聞くが、休職となった時点で人事課付け等とし、早急に新たな役職職員を配置することが、組織運営上必要ではないか。昨年度も係員が不在の係があったようだが、病気休職者への対応を考慮した人事計画について聞きたい。答え、市長。今まさに役職職員の配置に支障が出ていることもあり、職員採用については、平成30年度までの定員管理計画のもと、定年退職者や早期退職者の状況、並びに財政状況を踏まえ、毎年適切な採用を行っていきたい。現在、新たな桜井市行財政改革大綱に基づき、有識者会議による外部の視点、および専門家の意見を取り入れた行財政改革アクションプランの策定作業を進めている。清掃作業員については、それをもとに組織や業務の改善を実行していきたい。病気休職者については、復帰を第一義と考えるが、長引き、事務に支障をきたすようなことがあれば、人事課付けも含め考えたい。一般質問、吉田忠夫議員。桜井市高齢者総合福祉センターについて。問い、 市の財政難を理由に休止していた浴場施設を今年4月から200円の受益者負担をいただくことで再開し、仙台行きのコミュニティバスも往復540円のところを200円の負担で運行されている。これにより昨年9月の定例議会において市長は浴場施設の休止や巡回バスが廃止される前のセンター利用者の1日平均211人から浴場施設の休止と巡回バスが廃止されてからの平均35人に激減していた利用者を2倍となる1日平均70名と見込んでいると答弁された。そこで4月と5月の月別のセンター利用者数と浴場施設の利用者数並びに1日平均の利用者数を聞きたい。この2ヶ月余りの間、利用者の増加に向けた取り組みと結果についてどのように考えているのか。本市においても急速な高齢化が進み、センターの果たす役割は本当に大きなものがある。多くの高齢者が気軽に利用できるよう巡回バスは不可欠であり、センター事業にもっと予算を重点配分してはどうか。また中学校区ごとに月1回開かれている老人クラブ連合会の利用を要望があれば増やすなど検討してはどうか。答え、市長。4月の開館日数は20日、施設利用者数995名、1日平均50名、浴場施設利用者数325名、1日平均16名。5月の開館日数21日、施設利用者数836名、1日平均40名。浴場施設利用者数297名、1日平均14名であった。老人クラブ連合会の総会や役員を通じての呼びかけ、機関紙流銀での広報、公共施設でのポスター掲示や老人クラブのブロック別研修会をセンターで開催してもらうなど利用促進を図っている。目標と現実の差については事前の広報不足が大きな要因と考え、より一層の周知を図りたい。センターの果たす役割は非常に大きいものがあると考えることから、市のマイクロバスを利用した老人クラブのブロック別研修会については今後の利用状況により回数を増やすことなども検討したい。大和桜井店跡地について。問い、亀山製紙株式会社が地権者である大殿の製紙工場跡地にショッピングセンター、あるいは総合スーパーが商業施設として出展され、身近で気軽に買い物ができ、長年地域住民に親しまれてきた大和桜井店が閉店された。その後1年8ヶ月経過するが、早く衣食住に関連した商業施設がまた来てほしいという声を耳にする。昨年の9月には地元の大殿区長名で市に対して嘆願書が提出され、翌10月には市長の命を受け、職員が直接亀山製紙に地元区の要望を伝えたと聞いている。しかし今年になりパチンコ店出店の協議がされているのではないかという情報があるが、掌握できているか。交通渋滞による事故や現金を扱うことから治安を心配する地域住民も多い上に、山の辺の道の出発点としてもこれ以上のパチンコ店などの遊技場は誘致すべきでないと考える。市として亀山製紙に強く申し入れるとともに、引き続き情報収集に努めてほしい。答え、市長。平成25年9月には大殿区より新たな商業施設を誘導するよう嘆願書もいただき、それを受け10月上旬に地域住民と本市の意思を伝えるため、担当部長を亀山製紙に出向かせ、地域住民はこれまでのように衣食住に密接した商業施設の誘致を望んでいることを伝えた。その時には地域にもこれまでお世話になってきた経緯もあり、地域住民の意思に沿うような方向で検討したいとのことであった。ただ近隣商業地域という用途制限に抵触しない限り、民間での商業活動となることから、事業者の意思誠意に期待するしかないのが現状であり、地域とも協力し、地域住民の意思はこれからも伝えていきたい。
一般質問、工藤正幸議員。危機管理体制について。問い。市長は本年度設置した危機管理官や危機管理課に何を期待し、どのような役割を望むのか。地震災害時職員用書道マニュアルが平成22年度修正版から変更されていない。有事に対する備えは万全と言えるのか。危機管理官はどこをどのように訂正する考えか。有事の際、本市にある50数箇所の避難所を開設するにあたり、判断を誤るとガス爆発を誘発する恐れもある。行政の職員は通常時勤務施設に参集するとするだけではなく、避難所の近くに住む職員が開設にあたるなど、安全にかつ早期に住民の安心できる体制を取れるようにしてはどうか。環境部においては、6時間以内に対応しなければならない災害対応を、その他必要と認めることとしているだけである。環境部には若い職員も多く、瓦礫の撤去など緊急事態に対応できるように考えるべきである。昨年度、緊急地震速報が誤報で発令されたが、来庁者を避難誘導する体制が取れていない。これは由々しき事態であり、対策を検討し、これらを含めたマニュアルの早期改定など、危機管理官のリーダーシップに期待するがどうか。答え、市長。危機管理官には危機事案が発生した場合、迅速な対応が必要となることから、市長を補佐し、必要に応じて対策会議等を開催し、トップダウンによる即断、即決、かつ迅速、的確に対処するとともに、全庁的な指揮命令を行い、危機事案を一元管理して、統率の取れたより実践的な対応を求める。危機管理課には、関係部局との連携を図り、職員を指揮監督することにより、早期解決を目指し、住民の生命、身体、財産を守ってもらいたい。答え、危機管理官。改訂版は、地震だけではない風水害を含めた災害時の初動マニュアルとし、早期に作成したい。昨年12月に消防団等の充実強化法ができたことに伴い、消防団には地震等にも対応いただく協力体制を現在検討しており、自主防災組織との連携も含め、避難所の開設については柔軟に対応したい。環境部の若手職員には、事案把握後に応援要請も考えたい。波及効果を鑑みた経済政策について。問い。現在、本市における経済施策の一つに、中和幹線沿いの企業誘致があるが、雇用や税収面などの波及効果をどの程度見込み、完了後の企業誘致係や施策等はどのようにしていく考えか。行財政改革大綱において、歳入の確保を重要課題とし、企業誘致を掲げるのであれば、もっと市内もしくは近隣地域における波及効果に目を向け、選択と集中を図るべきである。波及効果の算定には、奈良県の産業連環表を用いたというが、兵庫県や岡山県の本市より人口規模の少ない市でも、この産業連環表を独自に作成し、政策に活用することにより成果を上げている。本市も独自に、もしくは近隣地域とともに作成する考えはないか。基幹産業を見つめ直す上でも有効である。現在、市の産業に位置づけされていないが、山間地を持ち、材木で発展してきた歴史から、バイオマスに目を向けた研究を進めるべきと考えるがどうか。答え、市長。波及効果は県の産業連環表を用い、県全体で72億円と見込んでいる。企業誘致の効果としては、設計業務や測量、今後の商業施設建設とそれに伴う材料調達や運搬等、幅広い影響を予想しており、少しでも多くの市内事業者の利用を企業側に申し入れている。開店後は、地域雇用の拡大や 税収の増加等に期待している。企業誘致係については、全地域に立地させることを最優先に取り組み、その後は、中心市街地や三輪山道、沿道等への民間事業者の誘致も重要業務と考えている。市独自の産業連環表は、他市の状況を調査し、研究課題としたい。バイオマスも含め、身近な資源をうまく活用し、地域の活性化につなげることは賛同するところであり、一層研究しながら民間で声が出てきた場合は一緒に考えたい。一般質問、大西渉議員。発達障害者支援について。問い、平成17年4月に発達障害者支援法が施行され、本市においても様々な支援が実施されているが、まだまだ十分とは言えない。発達障害の症状は幅広く、家族や本人も気づきにくい上に、社会の理解も十分にされていないため、早期発見や支援体制の整備が阻害されていると言われている。発達障害のある子どもが社会に適応する力を身につけながら、自分らしく成長できるようにするためには、早期に気づき、適切な療育につなげることが重要と考える。そこで、以下の点について聞きたい。1. 早期発見の取り組みについて。 2. 発達障害児に対するきめ細かい適切な支援について。 3. 発達障害に対する教師等や市民の理解を深める取り組みについて。 4. 専門的な知見を持つ作業療法士や母親の心理的なカウンセリングを含む心理師等の不足について。5. 市教育委員会では、障害のある幼児、児童生徒への対応等に関し、専門的な知識や経験を持つ巡回相談員を派遣し、実態把握と早期発見を行い、保護者及び学校、園への適切な支援について助言を行っているというが、小中学校でどれほどの相談件数があり、何名で対応しているのか。6. 小中学校の通常の学校に在籍し、比較的軽度の言語障害や情緒障害、注意欠如、多動性障害などがある児童生徒に対し、各教科の指導を通常の教室で行いつつ、個々の障害の状況に応じ、週1から8単位ぐらい特別な指導を行う通級指導教室を県内10市で設置されていると聞くが、本市の考えについて。7. 0歳児から社会人となった以降も発達に応じた切れ目ない支援を関係する部署・機関が連携して行う体制づくりの構築が必要と考える。総合的な支援のネットワークということでは、リンクノートを活用している市もあるがどうか。答え、市長。 1. 乳幼児の定期検診等を通じ取り組みを進めている。2. 就学前は社会福祉協議会が運営するクローバー学園、児童発達支援、県総合リハビリテーションセンター、医療型児童発達支援への通所支援、就学後は放課後等デイサービスによる通所支援を行っている。 3. 保育士については、県や保育士会、民間事業者の主催する研修会等への参加を促進している。 4. 療育教室等に定期的な臨床心理士や作業療法士等が巡回し、スタッフや保護者に適切な専門的助言を行っている。できるだけ十分な支援体制を整えたい。 7. 発達障害支援については、今以上に市民が発達障害について知る機会を増やすとともに、先進事例も参考にして、関係する部署・機関の相互連携に努めたい。リンクノートは、身近な相談窓口の情報と、発達障害を持つ本人の記録で構成されており、活用することにより、本人を中心とした総合的な支援ネットワークを築くことが目指されている。本市もホームページに掲載し、必要な方が利用できるようにしているが、今後、より一層 PR し、 利用の促進を図りたい。答え、教育庁。3、新任教員については、初任者研修時に発達障害についての理解と研修に努め、各学校には特別支援教育コーディネーターを設置し、研修会への参加、児童生徒の実態把握や各担任への支援を行っている。市教育委員会としては、8月に全教職員を対象に、発達障害に関する理解と支援に向けた研修会を実施している。保護者に対しては、家庭教育学級等の研修において、支援を要する子どもの理解推進に努めている。5、巡回相談員については1名を委嘱。相談件数は平成20年度で57件、平成26年度で154件と年々増加していることから、相談時間を短縮し対応しており、今後の検討課題としたい。6、通級指導教室を開設するには、県に教員の加配要請を行うとともに、市として教室設置場所の選定、教材等の準備が必要となり、現在設置に向けて進めている。